こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。中国拘束2279日スパイにされた親中派日本人の記録は、日中青年交流協会の元理事長で長年にわたり日中交流に携わってきた鈴木平次が、自身の中国での拘束収監体験を記した回想録である。著者は2016年7月、北京で国家安全当局に身柄を拘束され、スパイ容疑で実刑判決を受けた。2022年10月に刑期を終えて帰国するまでの2279日間を軸に突然の連行、居住監視、取り調べ、拘置所と刑務所での生活、弁護や領事対応への期待と失望を描く。本書の焦点は、個人の苛烈な体験だけではない、中国で国家安全保障がどのように運用され、外国人がどのような不透明さに直面しうるかを、親中的な立場で交流を続けた当事者の視点から問う。日中関係を理念だけでなく、法制度、人権、政治権力という現実面から考え直すための証言である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、親中派であっても拘束を免れないという逆説。本書を特徴付ける第一の論点は、著者が中国への敵対を公言してきた人物ではなく、和代長期にわたり日中友好と青年交流に関わってきた人物だった点にある。訪中経験を重ね、中国の関係者とも交流してきた著者がスパイ容疑で拘束されたという事実は政治的な発言を控え、中国に好意的であれば安全だという単純な想定を崩す。ここで本書が示すのは、渡航者や駐在者の安全が本人の主観的な善意や対中姿勢だけでは測れないという問題である。国家安全保障に関わる事件では当局が何を問題視したのかが外部から見えにくく、過去の人脈接触、保有情報、あるいは周辺の政治状況がどのように解釈されるかが重要になりうる。著者自身は親しかった中国側関係者をめぐる事情と党内の力学が背景にあった可能性を示唆する。ただし、その背景の全容は当事者にも明らかでない。本書の重みは、無実をめぐる一方的な断定よりも行為の予測可能性が低い環境で個人が政治的制度的なリスクに巻き込まれうることを当事者証言として可視化した点にある。次に、居住監視から収監へ、手づくの不透明さが生む孤立。鈴木の記録は、拘束が単に逮捕と裁判の問題ではなく、外部との接触を大きく制限される過程そのものの問題であることを伝える。著者は拘束後、24時間の監視下に置かれる居住監視を経験し、その後に正式逮捕、拘置、裁判、服役へと進んだと記す。こうした経過で中心的な苦痛となるのは、自由の剥奪だけではない、どこに置かれているのか。何を根拠に疑われているのか、いつ次の手続きが行われるのかを十分に把握できず、家族、弁護士、在外公館との接触にも制約が生じることである。通常の刑事手続きでも、被疑者、被告人には強い心理的負担がかかるが、国家安全保障が関わる事案では、情報の非公開性がそれをさらに増幅させる。本書は、当局の説明、取り調べ、弁護人への期待を通じて、外国人が自国の法感覚をそのまま持ち込めない現実を描く。もっとも、これは個別の証言であり、中国の全事件を代表する一般化には慎重であるべきだろう。それでも、制度の名称だけから実態を理解せず、連絡遮断や情報格差が当事者に及ぼす影響まで考える必要を提起している。さらに、反スパイ法と国家安全がもたらす予測不能性、本書は個人の受難期であると同時に、中国の国家安全保障法制をめぐるリスクを考える入り口にもなる。著者の拘束は2016年であり、中国では2014年に反スパイ法が施行されて以降、外国人を含む摘発への懸念が広がっていた。さらに2023年の改正では、対象となり得る行為の範囲が国家機密に限られず、国家の安全と利益に関わる文書、データ、資料、物品などへ広がったと報じられている。法令の条文だけで現場で何が問題になるかを明確に予見することが難しい点が、企業活動、研究交流、取材、人的交流にとって重大である。本書が描くのは、著者が容疑の根拠に納得できないまま手続きに入っていく感覚であり、法の抽象性が個人の生活を一変させる具体像である。重要なのは、中国に関わる全ての活動を直ちに違法視することではない。むしろ情報収集、名刺や連絡先の管理、公的機関関係者との接触、データの取り扱いなどについて、日常的な商慣行とは別に国家安全の観点から評価されうることを認識する点にある。法的リスクの問題は、善悪の自己判断より当局の解釈が及ぶ範囲を完全には見通せないことにある。そして、刑務所生活の描写が照らす人権と法の支配の課題、拘束から服役までを記録した本書は、外交安全保障の議論では抽象化されがちな人権問題を生活の次元へ引き戻す。著者は監視下での生活、取り調べ、拘置所や刑務所での処遇を振り返り、自由を失った個人が置かれる閉鎖的な環境を描く。そこでは、 身体的な不自由だけでなく、情報へのアクセス、他者との関係、将来を見通す力、自己の主張を伝える機会が大きく損なわれる。国家間の対立や法律論だけを語ると、拘束は国家が交渉する案件のように見えやすい。しかし本書は、それが一人の人間の時間、家族との関係、健康、尊厳に長期的な影響を残す出来事であることを示す。また、著者が弁護人や日本大使館の対応に抱いた不満は、海外で拘束された自国民を国家がどこまで支援できるのかという難題にもつながる。領事支援は司法判断を代替できず、相手国の手作へ直接介入できる範囲にも限界がある。それでもこうした限界を理由に、人権上の懸念を見過ごして良いわけではない。本書は、法の支配を手作の形式だけでなく、説明責任、弁護へのアクス、人道的処遇という実質で捉える必要を促す。最後に、日中交流を続けるために、友好だけでは足りない。本書の終盤にある日中関係の問いは、中国を一面的に断罪することや、交流の全面的な停止を直ちに主張するものとしてだけ読むべきではない。著者は中国に惹かれ、交流事業に長く関与した経験を持つからこそ、友好の理念と現実の制度環境との落差を問題にする。相互理解や民間交流は重要だが、それだけで国家権力の恣意的運用、人権侵害の懸念、法執行の不透明さを解消できるわけではない。この区別が本書の実践的な範囲である。交流を担う団体や企業は、善意や長年の信頼関係を安全保障の代替物と考えず、危機対応計画、連絡手段、データ管理、渡航判断、家族組織への情報共有を整える必要がある。同時に日本政府には、拘束事案への領事対応や情報発信を改善し、対中関係を経済的利益だけでなく、人権と邦人保護の観点からも組み立てる課題がある。著者の経験から中国社会全体や全ての中国人を同一視することは適切でない。しかし、個人間の友好と国家の制度的リスクを混同しないことは、むしろ持続可能で成熟した交流の前提となる。本書はその厳しい出発点を提示している。結論として本書は中国との取引、駐在、研究、報道、交流事業に関わる人はもちろん、日中関係を安全保障や経済の見出しだけで理解したくない読者に向く。一人の日本人が拘束されてから帰国するまでの記録を通じ、国家安全保障の名の下で手作の透明性や個人の権利がどのように脅かされうるかを具体的に考えられるからで、渡航や業務に際しては親中反中といった自己認識が安全を保障しないこと、現地法の適用と当局の解釈には予測しにくい部分があることを理解する実務的な契機にもなる。ただし、回想録である以上、叙述は著者が経験し認識した事実を中心とする。読者は本書を唯一の資料とせず、公的な渡航情報、法令、複数の報道や専門的分析と併読するのが望ましい。その留保を置いても本書の独自性は大きい。同種の中国論や地政学解説が制度や国際関係を外側から論じるのに対し、本書は日中友好に尽力してきた当事者が制度の不透明さを里生活の経験として語る。理念としての交流と権威主義体制下の現実を同時に見据えさせる点で重要な一時的証言となっている。ご支援いただける場合は、鈴木英治、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。